にちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまくりスティ第807回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動ももうやっておりません。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。久しぶりに20分弱言いそうになったけど、本日はもう10月29日やって、先見てっていうか今見てびっくりした、10月29日の金曜日、時間にしてもう真っ暗です。夜7時13分17秒18秒19秒といったところでございます。10月29やろ、明日明後日で10月終わるやろ、11月やろ。現在お部屋の気温が21.9度、湿度 47% となっております。もちろん今日はファンヒーターつけておりません。お昼はね 24. 何度とかになってたかな。過ごしやすい、過ごしやすい気候秋、突然秋っていう、一日だけ秋みたいな感じでございます。まあ晴れたら晴れたでちょっと20度超えか20度ぐらいの最高気温で、朝晩は冷え込んで、いやちょっと今寒いなと思ってきて温度計を見たんですけど、 21.9 度、あ 22.2 度になりましたけど、そんなこんなで健やかに皆様お過ごしでしょうか。寒いんやか暖かいんやか分からへん中、コロナの新規感染者はもう東京は20人とかなので、大阪が60人とかかな。もうなんかその新規感染者数でわーわー言わへんくなったのは選挙のためじゃなかろうかっていう、また私が選挙陰謀論を打ち立て始めておりますけれども、分かってねん、しゃあないねんけど、うるさいねんな、選挙カーと駅前の選挙演説で、このご時世チラシとか渡してくるやんか、なんかおばちゃんとかボランティアなんかなんか知らんけど、手袋ぐらいしいな、マスクはしてはるけどな、密にならへんように散らかってはおられるけれども、せめてパフォーマンスでもええから手袋しいな、素手でおばちゃんが触った紙をなんで受け取らなあかんねんと思って、いや手袋してても受け取らへんのよ、私は受け取らへんねんけれども、手袋ぐらいしいなって言うたろかと思ったけど、言うたったらその人のためになりそうやからあえて言いませんけどね、っていう底意地の悪いみきちゃんが今日も20分お届けいたします、このしゃべりまくりして。いやもうなんか元気は元気やねんけど、毎日をこう紡いでいくことになんかワクワク感を喪失しておりまして、ということで今日も最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。スヌープみきこのしゃべりまくりして第807回、始まり。そうそうな、毎日毎日が楽しくって、寝るのももったいない、起きるのが楽しみっていう毎日を紡いでいけていることなんて今まであったかって言ったらなかったとは思うのよ。そうありたいなとは思うし、みんなにもそうあってほしいなとは思うねんけど、寝てもうたら明日が来るから寝るのが惜しいっていうぐらい、明日が楽しくないから寝てもうたら起きたら明日になるから夜更かしをしてしまうっていう、おもんない昼間を夜一人で取り戻そうとするかのような、これも自虐行為らしいねんけど、自虐？なんかそんな行為らしいねんけど、それでも毎日毎日記憶なくなるまでなあ、お酒飲んでもお体にもよろしくないやろうしとは思ってるんやけれどもね、え今年はサンタクロースにはヘパリーゼ1年分とかお願いしたい肝臓の機能をなんとか手助けせねばっていうぐらい飲んでますけれども、そんな中 もうこの間ツイッターもつぶやいて、あのリツイートとかいいねとかちょこちょこっとしていただいている方もいらっしゃるんですけれども、オリックスが優勝したんでしょうでしょうっていうかしたんです、パリーグな。でまあ私は神戸の人としてオリックスブルーウェーブがなんちゅうの、神戸の球場があって周りのおっちゃんとかもビールをな、缶ビールとかこうなんや冷蔵のケースにこうみんなで釣り行くみたいなやつをこうケースにバーってビール詰め込んで今日はオリックス行くんやでって言って盛り上がってるおっちゃんらも見てたし、野球が好きな人たちっていうのはすごく応援して、まあ、サッカーもそうやけれどもすごくユニフォームを着たり推しの人がおったり、その人の同じ衣装じゃないわ、ユニフォームを着たりマフラーじゃないわ、タオルを買ってみたりとかするやんか。で気持ちはわかんねん、ね、関西住んでたら阪神熱っていうのはとてもすごくって、阪神が勝った日の阪神電車と阪神が負けた日の阪神電車は乗っていいかあかんかぐらいのレベルで、阪神が負けた時の阪神電車は怖いとか、床がビールでもうビッタビタになってるとかっていうぐらいの都市伝説がまかり通ってるぐらいすごいのよ阪神ファンっていうのも。でも阪神を応援しているおっちゃんとかおばちゃんとかお兄ちゃんの関西の人たちのあの盛り上がりっぷりはすごい好きやねんけど、特にここっていうのは力を入れて好きとか応援してるとか、ペナントレースって言うんやった、間違えてたらごめんね、をすごい見てるとか、プロ野球ニュースとかプロ野球チップスとかっていう人ではないんです私は。ただオリックスが神戸にあって阪神、まあ甲子園球場も兵庫県やけれども、まああの関西のこの2つっていう感じやったのよ。でオリックスはそんな優勝を毎回せって、巨人阪神とかヤクルト西武とかなんかセパ入り混じってるけれども、そういうここがいつも優勝してそうっていう、なんとなくそんな感じっていうところには入ってないと思っててんけど、もう喋ってるだけで泣きそう。あの震災のな、あの兵庫県南部地震の阪神大震災と呼ばれる震災の翌年にオリックスが優勝したんや。オリックス優勝したの初めてなんかな、もうそういうことも知らんねんけど、まさか優勝するとは思っていなかったところが、みんなユニフォームに頑張ろう神戸を刺繍して刻み込んだユニフォームを全員が着てくれて、仰木監督のもとイチローがヒット打って最後決勝点っていう。であのって言ったらおかしいけど、まあ、クールビューティーな感じのイチローがもう飛び跳ねて全身を使って喜びを表現するっていう、あれはねすごく神がかってて、まさかのオリックス優勝すごいってなった時にありがとうってなったんよ、すごくありがとうってなったんよ、頑張ろうってなったんよ、すごくなったんよ。いつも優勝しているところが今年も優勝っていうレベルじゃなくって、いや誰もが予想してなかったんじゃなかろうか、いや分からへんね、それもイチローがすごくって今年はもしかしたらオリックス来るかもよっていう波が来てたかもしれへんねんけど、そういう情報すら私は知らずに、まあイチローがすごいとか仰木監督が好きっていうレベルやったんで、頑張ろう神戸っていうのをユニフォームに刺繍してくれたっていうのも知ってて、んでよし頑張ろう神戸、頑張れオリックスってなった途端に翌年に優勝ってすごいことやったのね。もう街中がバンザイオリックスってすごいって、神がかってるって言ったら、メンバーっていうかチームメイトのあのなオリックスの選手の皆さんに失礼やけれども、神戸頑張ろうの力がギュッてなって出る感じがして、自分もまあオリックスに入れ込んでたわけじゃないのに、うわーって心震え倒したのよ、すごいってありがとうオリックスってなったのよ。で、まあ、そっからオリックスビーキにはあんねんけど、だから誰が好きとかスタメン順番に言えますかって言われても言われへんし、仰木監督じゃなくなったしみたいなところもあんねんけど、でもあの時の感動をありがとうオリックスっていう気持ちは 一生忘れへんと思うし、思ってんねんな。ちょっとごめんな、熱くなりすぎて。ほんでやな、こないだたまたま野球好きのお兄ちゃんと、野球好きのお兄ちゃんとお話しするのを楽しみにしてそうなおばちゃんと、野球好きのおっちゃんと3人で喋っているところを聞いてたな。その野球めちゃめちゃ好きそうなお兄ちゃんのところに、そのお兄ちゃんと仲良さそうなおばちゃんがつーってきて、残念やったねーっていうか、東京弁でな、残念だったねーみたいな話で話しかけてて、で、ま、何の話もか聞き耳立ててるわけじゃないね。でおばちゃんがまさかオリックスが来るとはねーって言ってたから、野球の話やと思って、そっからブワーって喋ってる、なんかそのなんとかのチームのなんとかがとか、ここで何番打者の誰々がこういうなんかをしてっていう話をお兄ちゃんがめちゃめちゃ詳しくって、まるで野球を今見せてもらっているかのようにブワーって喋ってたから、このお兄ちゃんめちゃくちゃ野球好きやねんなっていうのが分かってんけど、分かったっていうかそう思ってんけど私が。ほんでおばちゃんがオリックスが来るとはねって言って、いやーオリックスな何年ぶりっていう話になったんよ。そこでもう一人おっちゃんが合わさってきて、3人何年ぶりって言って、何年だっけねみたいな話になって、えまあまあ何年前っていうのは覚えてなくても、あれ以来っていうことは覚えてるから、あれって震災の年やったっけっていう話になるんかなと思ったら、確か俺が千葉に引っ越してきた年やってんな、だから25、6年前みたいな話をしてあって、そのおばちゃんに至ってはオリックスが優勝したみたいな記憶ないわ、いつぶりって言われてもな言ってんのよ。おばちゃんって言ってもどれぐらいだな、50、いや60前ぐらいのおばちゃんかな。でおっちゃんも5、60のおっちゃんよ。そこにお兄ちゃんだけが30代ぐらいやったかな。でおっちゃんとおばちゃんが、その当時はイチローとかいたのとか言ってて、で野球詳しいお兄ちゃんがバリバリいましたよって言って、監督って誰、扇さんの頃、そうそう扇監督って言って話が終わったんだ。そっから応援してはったんかな、お兄ちゃんが応援してはったんか、結局私も詳しく聞いてへんし、その選手の名前言われても分からへんから、とにかくオリックスの話はそれで終わって、えいやいやオリックスの話、そっからポコポコポコポコ優勝してるならまだしも、25、6年ぶりっていうことは震災の翌年に優勝したっぷりの優勝やんか。前の優勝は確かイチロー大活躍、監督が扇監督で、その2大有名人や、私も知ってるぐらいからな。んで頑張ろう神戸を刻んでっていうところは知らんくてもしょうがないけれども、震災の翌年にまさかのオリックスが優勝したっていう、あの優勝からぶりの今年の優勝やねっていう話にもなりゃあへんのね。信じられへんくて、あれぶりよ。だからオリックスがそっから定期的に何回か優勝して日本一にもなって、パリーグだけじゃなくてっていうのがわーって続いてるんじゃなくて、震災の翌年のあの大感動大興奮の激烈萌え優勝の言葉がワードセンスなさすぎるけど、なんかな、いやええねんけど、野球が好きな人でそれだけ詳しい人でも震災とリンクしての記憶っていうのはないもんなんやね。私ここまで野球詳しくなくてもオリックス優勝ってなって、わーってなって、もしかしてあれぶり、いやあれぶりやんってなってんよな。あの時は震災の翌年で、すごいもう神がかってるとしか言われへんような優勝やったんやって、一郎も何かが降りてきた言うてか、何かに力をもらったかなんか言うてくれたんや、インタビューで確かな。そういう記憶って、いや全部だから1月17日の5時46分とか、震災でどこどこで誰が亡くなって何人でとかいうのも覚えとけとは言わへんし、1月17っていうのも311よりは覚えられてない、忘れられてるとは思うねん。ただ今回のことで、あオリックスといえば、あの優勝といえばってならへんねんな。なんかすごいショックで、久しぶりにその 震災の話に私が神戸人やって知っても触れてくれないっていうことはあんまり興味がないのかなとか、まさかあの時あの当時あそこにいたっていうふうにはリンクしないのかなっていうのはもう重々承知やんな。ただその地震にもうここ最近毎日地震が毎朝地震が4とか、あの震源地で4やからここは2とかやねんけど、あるってビビってはおんねんけど、で地震にはかなり弱いですっていうことは時を見て言わなあかん時はあるかもしれへんし、その時は被災しましたっていう話になって、そこからちょっとでも興味を持ってくれたらお話しすることはたくさんあんねんけれども、ただその一言も震災のことが出えへんかったっていうのがものすごいショックで、折を見て記憶の引き出しカチャって開かへんかなって、野球そこまで好きで全部の球団の選手とか言えるんちゃうかっていうぐらいの人が25、6年前のオリックス優勝ぶりですっていうところで、あああの時は震災でって出えへんのねと思ってめちゃくちゃショックで、でもそれはしょうがない、その押し付けることでもないし、そこであんなお兄ちゃんと覚えといて一緒に記憶リンクさせておいてって言いたくなったけど、もうその人の興味の外にあることやったらな、なんか久しぶりにショックやったな。それでみんなどういう感じなんやろうと思ってオリックス優勝とかオリックス震災とかっていうのでツイッターで検索したら、優勝した時の動画をあれは今回の優勝の時に引っ張り出してくれたニュースなんかなを映してんのか知らんけど、短い動画あったからそれ見て私またおいおい泣いてもうて、でそれにこういうおっちゃんとおばちゃんとお兄ちゃんの話はおっちゃんとしか書かへんかったけど、地域差とかその誰が何を大事に生きているかっていうことは全く違うことやねんけれども、それでもそこでちょっと思い出してほしかったなって、寂しいのか切ないのか、不況運動してるわけじゃないから悔しいっていうことはないねんけど、あそうなんやなって、だからこういう現実を私はもっと受け入れなあかんし、それでも知ってほしかったらそこに割って入って言わなあかん、ただ割って入って言ったところでなやこいつ気象ってなられるのも神戸のためにもよろしくないし、まあ私は私でここで喋りまくりしてこれだけ喋らせてもらって聞いてくださる方がいるっていうのにおんぶに抱っこで激甘えですけれども、また私の思いを吐露することになってしまい、それを聞かされることになってしまい申し訳ないとは思いつつ、まあ日本ハムのね監督に新庄が決定したということで、これからもいろんなところで楽しいことがワクワクが広がってくることと思います。野球好きの方もそうじゃない方も、新庄の整形に興味がある方も、新庄劇場に興味がある方も、北海道に行ってみようかなっていうことがねあるかもしれへんし、 GoTo 復活とかでね、いや久しぶりに震災の話出ろ出ろって思って聞いてしまって、その場にずっとオリックスの話がおるまで足動かへんかったんやけど出えへんかったから、うん、寂しかったです。でもしょうがないしょうがない、だからそういう現実は私は受け止めて、みんな覚えてないもんやって思って生きていくか、だからテレビのねワイドショーとかでちょっと取り上げていただいて、頑張ろう神戸の刺繍と一郎と扇監督が映っているところを、ああそうやったねって何人か思っていただけたらと、当の神戸人はこれだけ感激感動しておりますし一生忘れません。オリックスありがとうございます、これからもオリックスと共にっていうぐらい応援できてないけれどもって思ってます、感謝してますということで、はあ、熱くオリックスを20分語る回が来るなんて、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあね。